燻製
バブルビー
ミニの
これくれますか。
これくれますか。はい、
はい、第58回目これくれますか、
はい、これでやって今つながったんですけど、
うん、
カモの燻製ですね。先週と今週
の先週カモって一言、うん、言いましたけど
説明しないまま前編が終わる、うん、
これは何かと言いますと、まあ、僕が台湾で買ってきたお土産ですね。あのミニサイのお土産で鴨の燻製、う
ん、純徳の鴨醤って読むのかな
意味わかんないですね。
まあ鴨の燻製らしいんだけど、うん、ほぼ生に見えんだよね見た目は。ただこれ生でこのまま食えるらしいですよ。
このまま食えるらしいですね、
うん、あのね台湾のお土産って大体全部そうなんですけど、うん、必ず日本語説明が入ってるっていう。
まあお土産屋さんなんで日本人が買う人が多いので、うん、日本語が書いてあるやつ多いですね、
うん、純徳のっていうのも、うん、のはあれいつものひらがなののですから、
ね、はいはい、
うん、
でものってねすごいね街中でガンガン使われてるんですよ。
英語で言うなんとかオブと同じ意味合いで使われてるんでしょ、うん、向こうで、
うん、そうそうそう、うん、ガンガン見ますね。
まあ美味しそうですね。
はい、
はい、
あの肉類はね、持って帰るときに、うん、あの検疫、検疫、
検疫か、
検閲、検疫か、
うん、
検疫が必要なんですが、
うん、
何も言われなかったですよ。
まあ、個人でちょろっと持って帰る分には、
うん、いいのかね、
うん、いいんじゃない。カモの死体とか持って来ない限りカモの死体ぶら下げたら、はい、いいわけです
一応取ってきましたみたいなね、うん、ぶら下げて
ありがとうございます
という、はい、まあ、はい、食べてみてください、はい、まあ、多分酒のあてになるんじゃないかな。
これあてになるんで、ね、
はい、
うん、野菜と一緒に食う感じ、
はい、
はい、そんなわけで、
はい、
これくれますか。58回目は前回に引き続き、
うん、そうですね、ゲストとして、
はい、
スタディストの、はい、岸野雄一さんを、お招きしてお招きしてお迎えと お招きがごちゃになりました。お招きして
お招きして
お送りいたします。よろしくお願いいたします。よろしく
お願いします。岸野雄一です。
はい、
はいはい、
そしてそのお招きしてっていうのとお迎えして混ぜたりねとかね、
うん、どうなるんでしょうね。
お迎えして、お迎えしてだね、
お迎えして、お迎えして、
おむまけして、
おむまけ、
おむおむ
おむまけっていう料理あるけどね。
おむまけ、
あのほら焼きそばにさオムライスになって
さ、
おむまけ、
うん、
そんな
おむまき、おむまき、
おむまき、ああおむまきね、
あるね、
おむまき、はい、うん、そんな岸野さんは、はい、先ほどから、まあ、先週も続いて、はい、スタディストというですね、
はい、
肩書きなんですけど、
はい、
普通ねなんかミュージシャンのとかね、
うん、
役者のとか、
ね、
ライターのとかですね、
うん、評論家のとかね、うん、
まあ、いろいろある中で、
うん、
スタディストって言われると、はい、スタディ勉強する
人
っていう意味なんですが、
うん、
その意味が分かったところで、
うん、
ハテになってる方も、
まあ、みんなハテになってる方は結構多いと思いますけど、
と思うんですが、
岸野さんご存知の方だったらね、まあ、あの人はそういう方だって分かってると思いますけど、うん、
だからまあいいよみたいなね、
うんうんうん、ただご存知じゃない方は、う
ん、はい、
どういう人だろうと、
そうですよね、
いまいち把握できてないと思うので、スタディストは何かと、
ね、もともとほら勉強家っていうさ、
勉強家、
勉強家っていう言葉自体はあったじゃない、昔から、
ね、そうですね、
クラスに一人勉強家がいるよな、うん、みたいなね、
うんうん、
で、まあ、じゃあその言葉使っちゃおうか、勉強してるし、
うん、
まあ、人生何でも勉強だよと、
うん、
いうふうに最初勉強家でやってたのね、
うん、
うん、したらばなんかほら、まあ、一応その80年代か、
うん、
ライター業っていうかな、
はいはい、
原稿を書く仕事が結構多かったのよ、
はい、
うん、スタジオボイスとかね、
ですね、
うん、で、そうすると勉強家っていうとさ、
はい、
安く原稿を書きますよみたいなね、
うん、
勉強しますぜみたいなさ、な感じになっちゃうんで、
はい、
まあ、ディスカウンター見たくなっちゃうからさ、うん、
なるほど、うん、割引きますよみたいな、
そうそうそうそうなので、あ、じゃあまあね、カタカナ商売にするかみたいな感じでね、まあ、宣伝文句書きがほらコピーライターになったみたいにさ、うんうん、
あ、
ね、うん、で、まあ、じゃあスタディストにしようということでね、うん、
新しい概念として、
うん、そうそうそうそう、う
ん、でもこうなんつうのかな、うん、スタディってこう自分のためにするものでこう、
うん、
スタディってお金にならない
そう
ものじゃない
まあまあね、
研究家とはまた違うんだよね。
研究家とは
研究家っていうのは一つのジャンル分野を研究していくってものだ
から、うん、でも研究家っていうのは、うん、なんか例えば論文を書いたりとかして、うん、こうアウトプットがあるけど、
うん、
スタディってこうスタディして溜め込んで、
うん、
なんか
いやいや、アウトプットしてるんだよ。だライブとかさ、
それがスタディの結果
やってる。そうそうそうそう、リリースとかね、
はい、
うん、そういうのがもう勉強の結果ですよ、全てね。
学問に例えると博物学に近いのがね、
うん、
オールジャンルにいろんなことを学び、
う
ん、それをアウトプットしていく、
まあ、そうだね、
うん、
まあ自分のやってることで都合よく言うとねそうなっちゃうということでね、うん、
とにかく多彩な方で、
うん、そうですよ、うん、
まあ、ミュージシャンであることは皆さんご存知かと思いますが、ミュージシャンであり、ねえーうん、評論家であり、
はい、
役者でもあり、
うん、
そしてレーベルオーナーであり、
うん、
あといろいろまだありますよね。
何やってっかね。あとね、最近たこ焼き焼いたりしてね。
たこ焼き
飲食屋さんでは、
いやなんかさ、イベントでさ呼ばれてたこ焼き焼くの好きでさ、うん、あのイベントのこう片隅でね、みんなお腹減るじゃない、結構長い
で、そうですね、
そこでたこ焼き焼いたりしてるんで、最
近ケータリングも、
そうそう、ケータリングね。ケータリ
ングもいよいよ何やが分からない、
分かんない、結構ねたこ焼きうまいって評判よ。
あ、素晴らしい。これはもう、
これはうちの炎上寺さんと一緒にたこ焼きを焼いてもらって、
なんかねイベントある時行くよ、あのたこ焼きで、
たこ焼き勝負、全然
たこ焼きに命かけてる男が一人いますんで、
うちの炎上寺、炎上寺そうなの、
たこ焼きを焼くと、あの何を言ってもあのぶっきらぼうな答えしか返さなくなるんですよ。
ボケないっていう、
いやでも焼いてる途中ってさやっぱ真剣になるよ。
俺もさ、全神経を集中する、
そうそうそうそう、
炎上さんがある人だ。
結構さ、あのひっくり返すタイミングとかさ、結構繊細よ。だから、あの、俺も焼いてる時結構さ、あの、うまいっすねといろいろさ、これあの出汁はどうやって取ってるんですかといろいろ食うんだけど、もうひたすらごめんごめん焼いてるんだよ。ひたすらひっくり返す。
完全にあっち側の人さ。そうそう
そう前回ね、炎上さんたこ焼き焼いてて、
あの僕ら新年会だったんです。
あ、そうだ、
曲を、例えばゾッコンバーベキューって曲あったりとか、いろんななんかあのエンジョイ中華とかなんかね、そういう飾るじゃないですか。でたこ焼きだったら、あのどんな曲、エンジョさんたこ焼きだったらどんな曲名にしますって言ってる時に聞いたら、え、たこ焼き。
もう横山ノックとか言ってるあの余裕がないってことだよね。
余裕がないですね。極限状態っていう
ね、本当そうですよ。で
もピリピリし
てピリピリしてしまうという。今度岸野さんと炎上寺さんの
たこ焼き対決
いいかもしれないね。
それはどっちのたこ焼きがうまいかで皆さん点数をこう。
炎上したこ焼きでまあ普通ですけど、
ベーシック、
ベーシック
ベーシックですね。
俺なんかいろいろ変わり種とかやってさ、
変わり種がある
アサリとか入れたりさ、
ああちょっといいですね。
いくいくはそのたこ焼き屋さんを、
いや別にそれはそれはないよ。
そうなんですか。
でもね、たまに考えることある。海外とかさ、バルセロナとかでたこ焼き屋やって一生終わろうかなとかさ、
絶対受けますよ。
フラッとなんか誘惑がさ、たまにこう夜寝る前とかね、たまにあるね。
パラダイス山本さんがね、その餃子屋さん、餃子マニアが講じて餃子屋さんを開いて、
あ、本当、
それで完全会員制の餃子で変な餃子ばっかり出てくるってい
う。
そこの名物の餃子がゼナ餃子、ゼナってあの栄養ドリンクの、
あれゼナね、
あれを隠し味にゼナジンジャーに限るらしいんですけど、
生姜の代わりに入れる、
すごいうまいらしいけど、それ食べてみたいですね。
俺も餃子は結構作るよ。
餃子もいきますか、
餃子切るとか。
結構いろんな料理もやられるんですか。
やるね。あの餃子はほら冷凍できるから持つんだよね。たくさん作っちゃっても、で配っても喜ばれるしさ、
ですよね。
これ焼いてくださいみたいな感じでね。
たこ焼きも餃子もやっぱ大勢で食べられますからね。
パーティーですね、いけますね。つまんで食べられる。
そうそうそう。
へえ、ゼナ入れるんだ。
ゼナ入
れる。俺のたこ焼きもね、ちょっと隠し味あるよ。実はちょっと言えないけどね。
言えない。
言えないけどね。
ユンケル。
でもね、クリープとかいける。
クリープ。クリープいけますか。
クリープがね、結構俺隠し味で使ってた時期があった。
もう白い粉ですよ。
そう。白い粉混ぜるってことね。
白い粉混ぜて。
怪しい白い粉。
怪しい白い粉。
もうそれなしではね、生きていけなくなるっていうね。
白い粉なしで。
このたこ焼きを食べないとって、いつの間にか行列がっていうね。
魔法の白い粉が入って
る。あれいいですね。なんかまろやかな感じになる。
まろやかな感じですね。
そうそうそう。味が。そうそうそう。でね、ベーキングパウダーとかの代わりになるんでね。
膨らむんですか。
ちょっとね、ちょっと膨らむんですね。
あ、そうなんですか。
いいですよ、意外とクリープはね。
コーヒーフレッシュとかもいけるんじゃないですかね。
コーヒーフレッシュ、あれシコブサブラ、
メロディアンとか、スジャータ、
スジャータみたいな、
いいかもしれないですけど。
なんでたこ焼きの
話、たこ焼き凝ってるからね、常に大好きだから。
スタディストっていうのも
一角がたこ焼き、
一角
が、
クリープを入れるっていうこともスタディのアウトプットの一つでもあるということです。
そうそうそうそう。でもまあね、レーベルをやっていって、いろいろ何枚ぐらいかな、15ぐらいのアイテムはここ10年間でリリースしてるから、年に1枚はリリースしてるのかな。
長いです
ね。
ちょっとスローペースですけどね。
レーベルオーナーでもあり、
まあミュージシャンとしてはあれか、ヒゲの未亡人っていうのね、2月中盤から ツアーありますけれども、はい、あと、まあ、ワッツタワーズっていうバンドが、はい、まあ、もうこれもう年に1回しかやんないね。
そうなんですか。
もうね、
そういう感じなんですか。
1月11日っていうね、1111、1並びね、
うん
うん、の日にオーウエスト、渋谷のオーウエストで毎年やってるんですよ、うん、いろいろゲスト呼んでね、はい、で、まあ、ちょうどこの間もやったところでね、これはねオープンプライスって言って、うん、見終わった後にね、うん、お客さんが値段を決めて、で、出口で払っていくっていうシステムなんです。
いくらでもいい。
いくらでもいい。
1円ゼロはダメなんですか。
ゼロでもいいよ。もしもうこんなのゼロ円だなって思ったら、うんうん、そういう人いた。
いますか。
いた。
でも行きじゃないな。
ちょっと1円もあるっていうな、うん。でもね、いろんな多分ね理由つけてると思うんだ。うん、途中から入ったからさ、俺とかね。
人に誘われてまあついてきたとか、
うん。そう、なんだかんだ理由つけちゃうからね、人間はね。
中には、あ、でもそっか、人いくら払ったか分かんないですもんね、お客さんが。
そうなんだよね。
中には1万とかボーンとか放り込んでる人もいるかもしれない。
いる。
お、すごい。
うん。うん、ご祝儀とか言って、
すごいですね、それ
粋だね、年明けすぐだから、もうこう縁起物、
縁起物、
そう
熊手みたい
な、毎年やってるから、うん、もう毎年これのために仕事休んでんだよねみたいな人もいるし、
そういう方も、
うん、でも来年からね、太鼓とか用意しといてさ、大きいのこう入ると、ドドンとかね、太鼓叩くっていうのやろうかな、
みたいな、
そう、うん、
ドドン、
あれやろうかな、でもね、それやってけんのって言われるんだけど、結構毎回トントンになるんだよ。
ああ、素晴らしいですね、
うまくできたもんですね、
だけどね、残りはしない。あとね、俺んとこに残んないから、結局働いた分ただ働きなのよ。それ企画をいろいろさ、なんだかんだやったり宣伝したりするのもさ、とはいえ全員にギャラ払って、最後車出すとき駐車場にこう他にベーって入れると、大体封筒が空になってるって、
ちょうどいいぐらい、
ちょうどいいぐらいになってるね。でやっていけることはやっていけてるってね、やっていけてないのかもしれないけど、まあ正確にはね、まあ、そんなコンサートもやってますよね、ワッツタワーズ、ね、
ワッツタワーズもその一番最初東京タワーズ、
そうなんですよ、
京浜兄弟社、もうで、コンスタンスタワーズ、
そうそう、
でスペースポンチもその流れと言っていい
んですか。そうですね、スペースポンチっていうのはあれは80年代中半からかやってた、まあ、シンセとかを使って、ラウンジっぽいイージーリスニングとかね、映画音楽とかそういうのを、時は響きくん、あと、お尻かじり虫の、松前君高と、あとは岡村みどりさんっていうね、今最近、あれか、たまこマーケットとか、ね、とかいろいろ音楽をやっているという、そういうメンツで、やってたんだけど、当時はね、そのシンセを4台並べてライブやるって、ありえなかったですよ。
当時のシンセバカでかかったですもんね。
バカでかかった。あとね、いや、需要がの側が、テクノがまだ全然あれだもん。だから、ライブハウスとか行くとさ、ドラムの方とかさ、ギターの方はとかチェックしますとか言って、いないんですかとか言われたよ。
シンセはまだ未知のものだったんだね。
未知のものですね。
でじゃあチェックしますとか言って、じゃあ上手のサイザーさんからお願いしますとか言って、シンセサイザーサイザーさんお願いします、右手の上手のサイザーさんお願いしますってね、
シンセって略語も
まだなかった、まだ浸透しなかったんだよね、そういう時代ですよ。だからまあ全然受け入れられなかったっていうね。でコンスタンスタワーズって、東京タワーズの後にコンスタンスタワーズって、で全部下にタワーズつけようと思ってね、でそのコンスタンスタワーズでやってた音源を、90年代に、まあ、そういうラウンジシンセみたいなブームがあって、じゃああの頃のやつをちょっともう一回やってくださいって言われて、じゃあ同じ名前でもなんだからっつって、スペースポンチっていう名前で、
もう完全に
新たな名前でやったんですよ。それでリリースして、でそれアメリカ版も出たのかな、でなんだろうな、そのリユニオンライブやってくださいみたいな感じで何回かやったりとか、まあでも今も全く今でも生きてる音楽だと思うから、言われればやる、呼ばれればやる感じですね、年に数回だけど、でコンスタンスタワーズっていうバンドの後に、このフォルティータワーズってい
う、フォルティータワーズ
っていうね、まあ、あのモンティパイソンのさ、あれのね、とかあとワッツで現在のワッツタワーズっていう、ワッツタワーズっていうのはロスにあるさ、 なんだ、自称芸術家の人が一生かけて作ったなんかタワーがあってさ、アウトサイダーアートみたいなね、瓶の蓋みたいなのがこう、うん、コンクリートにこう埋め込まれてたりする装飾、面白い装飾のさ、一度行かなきゃなと思ってたけど、まだ行ったことないんだけど、まあそこから撮ったのね。
ワッツタワーっていうタワー
だった。ワッツタワーっていうのがあったの。ワッツタワーっていうのがあったの。で、まあずっとねタワーズっていう名前つけてたせいか、なぜかスカイツリーがね、私の地元にこうやってきたっていうね。
タワーが向こうから
向こうからやってきたっていうことでね、タワーを呼んだぞっていう、これはまあ結構ね一生かかってやったこうね、自分の仕事の一つなんじゃない
巡り巡って
巡り巡って、ね、
最終的に自分家の近くにタワーが立った
タワーを作ったっていうね、
スカイツリータワーじゃなかった、しかも名前が、ね、隅田タワーだったらどんどんだったっていう、
ねだけどね、まあ、音楽遍歴としてはね、そういう感じで、あとはまあさっきからも何度も言ってるヒゲのみ坊人ね、はい、ヒゲのみ坊人 の、 そのゲイリー・アシアっていう、サラリーマンネオとかね、ああいう、はい、黒沢清の映画音楽とか、はい、あとは呪音みたいな、ああいうホラーみたいなのとかの音楽結構やってる、で彼そうですね、で彼と組んで、やっているユニットですね、それはまあ映像を使ったユニットでスフィンクスっていう映像チーム、が映像をやっていて、でその映像の前で私がその映像の中に入っていったりとか、こういう結構、インタラクティブな、ね、感じのライブをやっておりますね。
一回生で見たいです。
そうです、ね、ぜひぜひもうライブは、
YouTube ではお見かけをしたんですけど、
ぜひぜひ生で
見てみたいですね、
見てください、まあ、あとはね、そうどんなことやってんだろうね。まああとは原稿書いたりとか、あと学校で教えてるよ。
映画美学校。
映画美学校っていうところでずっとね、はい、音楽のコースをやったんだけど、はい、映画美学校から独立しましてですね。はい、神保町にある元祖美学校っていう、
元祖美学校。
赤瀬川源平さんが、トマソンとかを教えてた学校ですよね。どっちかっていうと美術の学校。1969年からある。はい、でそっちの方にお邪魔して、今度は神保町の方でやっていくっていうことになったんですよ。
そこではどのような講義の内
容？そこはね、いろんな、それこそ僕の得意な範囲である映画音楽についてとか、あとはほら菊池成義っていうね、デートコースペンタゴンとかやってる、彼が、まあ、結構古から友達 で、で彼にその学理の方ね、メソッドを教えるっていうコースをやってたりとか、あと、まあ、元 P モデル の、 その横川忠彦さんのね、のによるなんかそういうなんだろうな、レコーディングとか、音楽全般を、自己プロデュースしていく、1年間かけて、っていう風なコースとか、いろんなコース、多彩なコースでやってますね。それは美学校で調べれば多分出てくると思いますね。
僕ね、もう何年か前か忘れちゃったんですけど、池袋のライブインロサで、イベントがあった時に、ファンタスティックエクスプロージャーも出たのかな、で、まあ、メンバーだった当時の時代、
で元メンバーですね、
元メンバーなんですよね、でそのイベントでラストが、永田和直さんと、ユアサーさんと、まあ、あとインキャパシタンツのノイズライブやってた時に、岸野さんも出てらっしゃって、まあ、岸野さんは舞を踊った。
それ秘密博士かな、もしかして
秘密博士の時かな、
なんかもしんないね、
でステージで一人舞を踊ってるっていう、
これ秘密博士が、まあ、彼はレコードかけながら、それに合わせて歌うっていう、の歌謡 DJ 歌謡ショーって、で僕それの舞担当っていうことで、彼がかける曲に合わせて、その歌詞の当て振りをするっていう、
歌詞の当て振り、
当て振りなんです、
っていうのをやってたのね、でそれが発展していって、最近、根本隆さん、ね、特殊漫画家の、根本さんとね、そのマイウェイっていうユニットも一緒にやってるんです。あ、
舞をするから
舞を、そうそうそう、舞はね、その舞、舞の舞ね、
舞の舞ね、
感じの方
ね。根本さんも踊られるんです。
いやいや、根本さんはね、かけるだけ、
かけるだけ、根本さんが DJ だったんですけど、舞は岸野さんと
俺担当。
なるほど、
でも次から次へと、もう聞いたことない歌謡曲とかさ、うん、
それを打ち合わせはないんですね。
打ち合わせないの。
初めて聞いた曲でも合うんですか。
そう。
もうそれ歌詞に当て振りもできないじゃないですか。
いや、もう先読みして。うん、
先読み。
うん。多分私がこんなっつったらば、次はひどい目にあったんだろうなっつって、なんかこういうひどい目にあった方向に行きつつ、なんかうまくこうね、あのやっていくっていうね。もうね、かなり過酷ですよあれは。
変な音源いっぱい持ってそうね。
舞が面白くて、何の舞だか分かんないわけじゃないですか。その普通の歌謡曲でこうね、いろんな手振りをねして、これをどう見たらいいのかっていう、まあこれはギャグのつもりに違いない。これは笑いじゃないですか。でギャラギャラ笑って見るもんだろう。
神妙に見るもんではないだろう。
そんな真剣に見るもんじゃないよこれ。ギャラギャラ笑って見るもんだと思って、僕と一緒に横に、あの今はね、あのジェットバランっていうマンドゴロっていう
マンドゴロ一緒に行ったん
ですよ。一緒に行ったんですけど、来たのかな、なんか出たのか覚えてないけど、行った時に2人でゲラゲラ笑ってたんですよ、声出して、そしたらね、隣にいた女の子がすっごい真剣にもう微動だにしなくて舞を見てて、僕らがギャンギャラ笑ってるから、ちょっと静かにしてもらえますかって言われて、すいませんすいませんとか、でもこれ笑うもんだろこれ。
そうだよね。っていうかさ、俺何やるにしろ、やっぱり笑いが根底にないとダメね。
笑い大事だ
よ。大事ですよ。どんなことこそ。
俺下町だった。それでさ、パン屋と喫茶店やってたうちが、どうせさ職人さんが住み込みでいるわけ、で、サボりたいもんだから、あの僕の子守を口実に、なんかあの外出て、行くわけ。それであの浅草園芸ホールとかさ連れてって、これもう訳も分かんないままさ、あのそういうの世界をずっと見てきてるから、なんかやっぱり泣かせるにしろ考えさせるにしろ、感動させるにしろ、まず笑いが下敷きとしてないとさ、ダメなんだよね。
そうですね、本当そう思います。
入り口はやっぱりこう笑いがあるとキャッチーになる、
入りやすい。そうそうそう、泣きをやる時もやっぱり根底に笑いがあると、その心腹が広くなってさ、よりこうエモーションがね、かきたてられるんだよね。
その笑いもミディさんのライブもそうだけど、そのなんつうのかな、なんか面白いギャグを言ってるわけではないわけですよ。でその岸野さんの舞もそうですけど、やってる本人の顔は別に笑ってないし、なんか面白いことを言ってるわけじゃないんだけど、
笑っちゃう時もあるけどね俺
は。これは壮大なボケなんですよ、ボケとしての笑いで、ポポってなっちゃうんですよミディさんのライブも。
それはね、 BPM400 とかあんな音楽真剣にやってるわけないじゃん。
曲だったらドコドコドコドコドコドコド
コ、極端に速い音楽っていうギャグなんだよ。
ギャグでしょ。
それでみんな暴れてるのが面白いな
っていう。だから同じ種類っていうか、あのこれは笑うもんなのか、それともこれ真剣にやって笑っちゃダメなのかっていう、こう戸惑いをこのフロアにいる者たちにこう問いかけてますよね。
ああ、まあその問いかけはあるかもね。説明しないからね。
説明しない。実際ほったらかしで。
発信する側がやっぱね、こう、中には真面目に見てくれっていう人もいるんでしょうけどね。
でも俺ね、笑ってもらえた方が嬉しいね。
絶対そっちの方がいいですよね。
それは
現場の雰囲気が良くなる。
ミュージシャンだから、その言葉で説明しないっていうルールはありますもんね。
そうね、あとほらね、ライターでさ書く方もやってるじゃん、だから言葉で説明するようなことは、言葉で書くよ。で言葉で説明できないからステージに上げてるわけでさ、
そうですよね。ずっとだから僕もそういう笑いみたいなことばっかりこう、
まあバブルイヤーは分かりやすいけどね、笑えって言ってるようなもんだから、
笑えって言ってるようなもんだ。たまに勘違いして怒る人いますけどね。
まあね、そういう人、そういう面倒くさい人はほっとけばいいんです。たまにいますから。
ヒップホップをバカにしてるとかね、
どこの世界に行ってもいますから。
そういう人ね、たまにいますけども、たまにしかいませんから。
コミックソングに腹を立てるんじゃないって。
そうそうそう、
ドリフを見て怒るような人たちもいるわけですから世の中には。そういう人たちといちいちね目くじら立てて言い争ってもしょうがないですから。
まあでも要素としてはね、あのそういうなんつうのかな、面白いギャグ言ってるわけじゃないんだけど、なんか突っ込んでほしいっていうか、
突っ込み待ちっていうのはあります
よね。突っ込み待ちっていうのは常にあるかもって思いますね。
突っ込まれたいね。
突っ込まれたいですね。何なんですかあれって言われたい。
突っ込みは待つけども、 あれは一体どういうことなんですかって説明を取られると困るよね。
説明は困るね。
困る、うん、無理無理無理。
例えば岸本さんが待ってて、うん、あの踊りはどういう意味があってみたいなこと聞かれてやっぱ聞かれますよね。
たまに聞かれるね、うん、いやだからしょうがない、あのあれだよ、音楽が好きで好きでしょうがないんで、うん、踊ることでその世界に入っていきたいんですよ、うん、
なるほど。
そうそうそうそう、
困る、
すごい困る、
深いですね。
一応言葉用意してあるけどね、うん、
まあ結局はその驚かせたいね、わって思わせたい、
うん、そうそうそう、
それはある、
そこですよね、
非常にそれは、うんう
ん、自分が驚きたいからね、
うん、逆になんか感動させたいとかってあります、
うん、いやあのね、どうだろう、あのバリエーションの一つとしてはあるよ、
泣かせたい、
泣かせたいみたいなね、うん、まあ、自分もさ、なんかいろんな表現見て感動する時とかあるじゃないですか、思わずさ、そういうのがやっぱできたらいいなとは思うよね、うんうん、でもそればっかりやってるとさ、もうそういう人になっちゃうからね、うん、
戻らなくな
って、そうそうそうそう、あるところでガクッと落とさないとね、
志村けんの大丈夫だであったこのちょっと泣けるコントみたいな、
ね、あれとかね、うん、ああいう笑える中で一個泣けるところがあってっていうね、
そ う,
そ, う そ, う、うん、
そう、そういうのいいですよ、う
ん、たまにはやったことないな、まだ
俺そういうの。泣きは俺もね、いや何曲かあるけどあんまり表立ってないな、
本当、うん、
泣きは多分俺の
何かアルバムにさ1曲入れたらそういうの。
いや僕ね、やりたいんですよ、うん、で僕は、まあ、エンジョイさんっていうね、うん、ボーカルで、うんうんうん、であれだろ、前から言ってるんですけど本人が嫌だ嫌だ嫌だって言うんですけど、うん、なんか今までバカな曲ばっかやってて、うん、1曲だけ母親に感謝する曲みたいな、
でずっと嫌がってるよな、
俺はや作りたく、バラード作りたいんですよ、うん、あの母ちゃん今まで ありがとう、あ、
いつか連れていくぜオアフト
のね、ケイダム社員、ね、まあなんか、うん、なんつうの、あのビーフシチューもうまかったぜみたいなことを歌う曲を、うん、いやもう歌詞も作るしアレンジもするから、うん、歌ってよって、うん、嫌ですよって言うんですよ、うんうん、
なんでって言うと、
なんでって、なんでって恥ずかしいから、
恥ずかしいからと思う、ステージ立つの人間だろお前って、
やら、やら、
恥ずかしいって言ったらね、うん、マグナムドライとか言ってる方がよっぽど恥ずかしいから
それ恥ずかしくない、
何のメッセージもない言葉をただ垂れ流せる、垂れ流すだけじゃん、あれ人
物証明とか言ったら恥ずかしいよ、
チンポチンポ言ってんだからね、ステージ、ね、よっぽど恥ずかしいっつって、
でも園長塾それで通したいっていうのあるんじゃないの、例えばさ、うん、喜劇役者がたまにさほろっとしたシングル出したりするじゃん、あれが多分ね嫌いなんだよ、
泣かせるのがダサいと思ってるんですかね、
うん、だから、うん、アルバムの中で1曲だったら俺全然いいと思うんだけどさ、
まあ、
シングルにしなきゃ、
泣かせるような曲でも、うん、聴き手は間違いなくボケとして取るんで、
多分僕の予想では、うん、自分のパーソナリティを出すのが嫌なんですよ、
うん、
で僕が作ってるあんないろんな曲とかって、うん、多分彼はあの他人事、
他人事だね、完全に
他人事だから、うん、あんないろんな面白いことできるけど、うん、自分自身の表現は嫌だっていう、う
ん、だから歌詞もバブルビア書けばいいんで多分、
じゃあでも、うん、
それでも嫌なのか、
そういうのは自分のように思われるって言うから嫌
なんかやっぱその
自分が出ちゃうのが嫌なんだ、ね、
人間性を出したくない
のかな、照れてんだよねけどね、
サイバーパンク世代ですから、
う
ん、人間味が嫌いなんですよ、
ね、
でもね、泣かせるって言っても作っちゃったら結局笑いですよね、
うん、絶対笑いになっちゃう、
まあまあ、どう聞いても
まあまあ、
そうそれをあの汚い声でおふくろさんのことをね
それを賛同、
母ちゃんの卵焼き懐かしいなとか言われても , 笑うしかないから、
ね、サンクラにアップして聞いたら服しかないもんなそんなの
絶対母ちゃんのって言ってもそれサンプリングでカカカ母ちゃんの母ちゃんのって
な
るでしょ
それやったら泣く、全然泣けないよ、うん、
聞いてみたいね、でもね、
うん、作ってみたい
んですよ、隠
してみたいね、本人が嫌がってるんで、
本人がもう
絶対すまないっていう、
言ってるんでね、
ラップソング歌うのにね、
ラップソングね、だからもう本人のなんか日本語のあからんまで全部あーっていいとか全部寄せて、うん、初音ミクみたいに並べてこう、あラブソング作ったらいいじゃないか、
ボーカロイド炎上し
エンジョロイド、
エンジョロイド、
あれだね、あのバブルビート、まあ、俺の接点というとさっきもちょっと話出たギラギラナイトってことでね、あ、まあ、永田和奈は結構キーパーソンだよね、
そうですね、はい、まあ、僕はギラーには出たことはないんですけど、うん、見たことあの円盤で
やってたね、
何回かは出たことはあるんですけど、
うんうん、今ね10年間の休憩中でね、
なぜ、ね、うん、その10年っていうの
あとね2年ちょいで復活か
8
年経ったね、よくまあ我慢したと思いますよ本当に、まあ、でもなんだろうな、最初はなんだろうな、 まあ今で言う和物だよね。でも当時さ結構ご法度だったよ、あのクラブとかで、日本語の歌詞の、
はいはい、8年ぐらい前は
いやそうですよ、
みんなもう洋物ばかり、
そこは、まあ、ほんと J-POP DJ やってる、まあ、人も、みんな言いますね、やっぱりクラブで J-POP とか、まあ、和物をかけること自体がオルタナティブで、パンクだったわけですよ、でそれはクラブミュージックに対するアンチテーゼ、
アンチテーゼとして成り立った
んですね。ダサいって言われてた音楽を、なんで酒飲みながらわざわざ聴くんだっていうアンチテーゼがあるからこそやる意義があるんだっていう、
そうね、だって俺最初のことさ、あのインクスティック六本木とかさ、はい、あの頃ね、
ええ、
あの
シャレた箱ですね、
そう、シャレオツな箱で、で普通にさ日本のものかけてたのよ、そしたらさ、あの黒服が来て、あのすいません日本語の曲はやめてくださいって言われて、で、まあ、もう気にせずかけてたら、あのこうメモ用紙渡されて、あと1曲っていう
口で言えばいいって、
もう喋ってもダメだこいつはみたいな、
あと1曲カードが来る、
ことがあったからね、でもやっぱりまあ90年代もちょっとずつさ日本のものかける人とか出てきて、まあそれこそシャザルとか出てきてさ平気になってきたわけなの。でもさどっかしらやっぱ照れとかあってやっちゃったよとかいう感じでさ、あの英雄ブルースかけたりとかさ、それぐらいだったわけよね、
ネタとしてかけちゃ
った、そう、飛び道具みたいな感じで、もう俺ら最初からもうこれでいくぞみたいな感じで、これしかないみたいな感じでやってたのよね。でそうするとやっぱ抑圧とかもあって、でテクノシーンでもまあいろいろご存知だと思うけどさ、いろいろ音あの作っ永田君も作ってる音はいいけどかけてるあれがねみたいなさみたいなもんけど、そんなことないっつって、もうこれがとにかくやりたいんだっつって、やろうっつって、まあ、ギラギラナイトとか始まってるわけですよね。でまあそういうあのプレッシャーとか抑圧とかもあったんで、余計こう結束とかも高く、頑張ってやってたんだけど、ね、なんだろう、トランソニックでさ、新宿リキッドとかで、何百人とかも入ったりするような、結構テクノのイベントとかあって、そこでフライヤーとか織り込んであるから、その次の回のギラギラナイトとかは、50人ぐらい来るのよ、うわすげえって言って、いけるかもっつって、その次の月にやると25人に減ってる、
だいぶ選別されましたね。
でその次
そういうイベントなんだ、
その次の回は12人って感じで、
徐々に減ってい
く、どんどん半分になっていくの、で最後は2人になって
その2人は貴重ですよ、
貴重本当貴重、
先鋭的な人ですよ。
で来月はどうなるかっつって、で君たちのうち あのどっちかが来ないんだよねきっとね話になって、したら次の月その2人とも来たね、
やっぱり
、そこまで追い込まれるとお客としても、
いいお客さんですね、
その2人はだから結構続いてるもんね、
音楽を音楽として聴ける人たちが残ったんですよ、
そうね、でまあでもバブル B もね J-POP の、あのやってるけどイベントとか、どう反応とか、
あのね、ずいぶん10年前ともう周りが変わったっていうか、僕もそのまあ岸本さんの10年前と同じ時期、僕も90年代ぐらいから J-POP DJ になって、まあ、当時誰も J-POP なんて書けないんですよ、で和物じゃなくて最初から僕 CD だったんで、CD っていうと90年代っていうとはもう最近の話じゃないですか、で最近の音を書けるって、その最近の音なんてのはもうブックオフになんですよ、ワゴンセールで
100円で売ってる
ような並んでるようなカスみたいな CD をなんでかけてるみたいなことって、
中に面白い音もいっぱいあるんだけどね、
だけどカチッと繋いでるしさ、
まあテクノ的解釈だったりヒップホップ的解釈だったから、繋ぐっていうのがあって、
テーマあるもんね、
そうだから最初の頃はいなかったから、そのなんつうのかな、今は J-POP イベントってこういっぱいあったりとか、あのクラブイベント、普通のクラブイベントの中でもオールジャンルだったらなんか Perfume でわーって盛り上がったりとかって当たり前になってますけど、当時はそのクラブでかけてくれみたいなのってなかったんで、まあ、自分でいっぱい聞いてこれ面白い、これ受けるとかやって、だから、何やってもオリジナルみたいな、面白かったですね、ディグって誰と被ることもない、
そうだよね、でもなんかこの間作ってたあのミックスとかも聞かせてもらったけど、もうきちっとリズムのフィギュアとかもさ、合わせてさ、すごい繊細に作ってるよね、
そう、今はなんつうのかな、当時と今とでまた違ってて、その、なんだろう、当時は かけこの曲かけたっていうどんなカードを出すかっていうのが、うんうんうん、なんかオリジナリティみたいなとかと思うんですけど、うんうん、今2010何年になってから、うんうん、どのカードを出すかっていうのをいくらやっても、うんうん、なんか J-POP ってふーんっていうか、うんうんうん
まあ、当たり前のものになっちゃった
からね、うん、そうそうそうそう、うんうん、なんか散々やったことばっかだし、うん、でやってるとこの曲かけたら盛り上がるみたいな自分の中でルーチンができてくるんですけど、うんうん、それも飽きてくるんですよすぐ飽きちゃって、うんうんうんうん、で僕1年ぐらいで DJ 辞めたんですよ、うんうんうん、もうやりたくないと思って、うんうん、もう万年化してるし、うんうん、新しいのをディグルもあれだし、うんうん、アイドルばっかりやってて、うん、今からアイドルを追うのもなんかもうしんどいし、うんうん、DJ から遠ざかってみよう、うんうん、なんかその時に次何やったかいいかは思いつくかなと思って遠ざかって、うん、でいろいろ考えたんですよ、うん、で家には音源がいっぱいあって、うん、もう今までは CD だったんですけど次 DJ やるときは iTunes の何か入ってるデータ で、うんうん、で3万曲ぐらいあって、うん、でも聴いてないやつもいっぱいあるんですよ、うん、いっぱい持ってるけど聴いてない、うん、どんな曲が何か分かんないんで、うん、全部聴こうと思って、うん、ずーっとこう聴き続ける、うん、で聴いてそのアレンジに着目して、うん、もっとその曲がレアかどうかではなくて、うん、これはこのロカビリっぽいアレンジだ、うん、これはハウスアレンジで、うん、これはヒップホップ、これはレゲエ、これはスカだとか、うん、そういうアレンジをその、うん、プレイリストを作って、うん、どんどん掘り込んでいくっていう作業を延々やったんですよ、うんうん、でこれはなんかジャイブっぽい、モータウンっぽいとか、うん、
で和物の中でジャンル分けして
る、そうそう、うんうん、で和物とか J-POP っていうのは、うん、あのジャンルの名前のようでいてそうじゃなくて、うん、あれは時代性とチリをくくっただけの、
まあ、総括だよね、
そうそう、うん、日本っていうチリの中で、うん、何年代以降のものっていうくくりしかなくて、うん、その中でいろんなジャンルがあるわけなんですよ、うん、だってあの XJAPAN みたいなああいうハードなメタルみたいなのも J-POP って言っちゃうし、
言っちゃうし、サザンみたいにいろんなジャンルが放り込まれてるバンドもあるし、
ゆるい言葉で、うん、その中にロックとかヒップホップとかいっぱいあるんですけど、うん、言ってみれば J-POP ってくくれてしまうと思うんですよ、うんうんうん、だからある意味ジャンルがカスケードされていて、うん、これはハウスだって売り方とされないわけじゃないですか、ハウスアレンジがあったとしても、だから自力で聴いてやるしかない、
そう、自分で判断するしかない、
そうそうそう、それをもう手動で手作業で一個一個こう、これはハウスアレンジって、うんうんうん、分けてい
って、笑ったらモータウンだけ集めて、そうそうそう、70分ぐらいでミックス作って、
そうね、
パラノイアだ、
そ、ま、うしないと無理だ、ね、
でもほら永田もさ、うん、あのアナログの7インチのジャケットに、あの演歌とかでも全部さ、うん、あの BPM62 とかさ全部書いてあるよ
演歌に BPM を求めるって
、うんうん、あれちょっと感心したね、でもそれでちゃんとつないでいくからね、
うんうん、テクノ的な、
そうそうそうそう、う
んうん、音楽としてのくくりしかないですね、はい、そうですね、音楽は音楽全部統括っていう、
それをしないと結局ジャンルって分かんないんですよ、うん、ポップスってなんか統括した言い方なんで、
逆に辿ってってんだよね、
そうそうそう、でそれをしようと思ったら、うん、もう CDR とか CD っていう物理的なメディアでは分離できないわけですよ、う
ん、厳しいね、
下まとまりになってるから、うんうん、もうデータでやるしかないと思うんで、うんうん、それで PCDJ に移って、うん、いやちょっとじゃあ新しい解釈になったんで、う
んうん、なるほどね、
PCDJ としての新しい切り口が見つかったって感じですね、
ミックスはあのエイブルトンライブとかでやってるの？
まあ、キューベースを使って、
キューベースでやって
ますね。
あ、なるほどね。
DJ ミックス生でもできるんですけど、うん、やっぱりこうなんか物にしてやろうと思って、うん、やっぱりちょっと編集
かっちりやりたいですね。メガミックス的な、
かなりだって詰めてるもんね。
そうですね。
つなぎとかね、
細かいことやってるもん。
去年作った DJ ミックスが、うん、79分で50曲入ってるやつですね、うん、
それはくくり何くくり
だからそのモータウンとジャイブとジャングルビート、う
んうんうんうん、ダンツタツタツタツタツのでつないでるでね、かっこいいよねあれ、う
ん、あれってだってそれをやりましたって言ってくれないもん誰も、ね、そういうジャングルビートの曲を、うんうん、で別にレコヤで分かれてるわけじゃないじゃないですか、
もちろん、
う
ん、
モータウンビートっていう
聞いていくしかないからね、
聞いていくしかなくて、
うん、実はいろんな人やってるんだけどね、
いろんな人やってるんだ
けど、サザンもやってるし、うん、山田さんもやってるし、
そうそうそう、そう、うん、でも、ね、その情報って聞かないと分からなくて、うん、
大変、リスナーじゃないと分からない、
うん、そうそうでね、もうだからあれは批評だよ、もうちゃんと音楽
のね、批評ですね、
と歴史体系を作るっていうね、
逆にその何だろう、今までの価値って、うん、まあ、物理的なメディアだった頃って、うん、 あのレアなものとそうじゃないものっていう軸がありましたよね。
ね、
うん、でレアなものを持ってる人はやっぱ尊敬されるし、うん、なんか自分の足を使っていろんなレコードやディグったんです
よ。まあそれ全盛期の話だよね。
うん、MP3 時代になってあんまレアとか関係なくなっちゃったからね。
うん、まあでも個人の中ではあるよ。
まあもちろん、
う
ん、
あるけど。
あるんですけど、
うん、世間的にはもうさ、それはもう関係ないよ。
一回 MP3 になっちゃったらみんなもう
消してるわけですから。うんうん、だからそのなんかあの変わり具合っていうのが、うん、データの時代と物理メディアの一番の差なんかもしれない。
そうだね、
うんうん、データっぽい動きをしてみようっていう感じですね。うんうん、
いやつい真面目な話を
してしま
いました。音楽番組やりましたね。
自分の話をしてみましたゲストさん
の前に。これ音楽もうなずいてんじゃないかね。
ね、いや
いやいやいや、
一応音楽番組ですから。
音楽番組。
じゃあ曲かけてもいいですか。
曲ですね。
これね、
せっかく音楽トークになったところで、
2月の半ばからそのヒゲの未亡人と一緒にツアーをする、
はい、
ギャングポル&ミットっていう、はい、フランスのバンドなんです。
フランスのバンド、
うん、これね、僕のレーベルからリリースしているバンドなんですけども、はい、これのね12曲目のね、はい、データベースベータデースっていう
データベースベータデース、
うん、っていう曲をじゃあちょっと聞いてもらいましょうかね。
はい、
はい、
ギャングポル&ミットでデータベースベータデース、
どうぞ
どうぞ。 聞いていただきましたのは、はい、ギャングポル&ミット、
ギャングポル、ね、
ギャングポル&ミット、うん、で、うん、データベースベータデース、
ベータデース、
デース、
アルファベットが入れ替わってるね、データベースのね、
うんうんうんうん、これが、岸野さんのレーベルから、うん、アウトワンディスクからリリースされていて、
はいはい、
このギャングポル&ミットさんと2月に、うん、ヒゲの未亡人とで、うん、
国内ツアーをやりますね、うん、
先週言いました、まあ、今週もあとで後ほどあると思いますけども、うん、別府だったりとか、
はい、
熊本、うん、渋谷の WWW あったりで、
うん、すごいよね、フランスのボルドーからできて別府に行くんだ
そう、う
ん、
すごいですね、いいね、
カルチャーショック受けんだろうな、
すごいですね、
うん、日本には何度か来られてるんですか。
一回来てますね、
来てます、
うんうん、
素晴らしいですね、うん、そのだってキャバレー、キャバレーでしたっけ、
元ストリップ劇場、
ストリップ劇場
で永久劇場っていうところね、
素晴
日本のクラブはすごいなと思うのか、クラブと思うのか、
これ興味を持った方はですね、ぜひ調べていただいて、岸野さんのホームページにも情報が
情報出てますね、
ギャングポル&ミットググったりとか Amazon で調べていただくと CD の情報出てくると
思います。 YouTube にもいろいろライブの映像上がってるんで、
ぜひ見るとすごいポップで聞きやすい音です
ね。ニューウェブって感じですね。
ニューウェブですね。まあ本当こういうテイスト好きなんですよね。
ボコーダーでこう手引きで多分ボコーダーをやってるのかな、
やってるね、
ニューウェブだけど他のドライな感じが今風な感じがしました ね、あのスネアのドラムの音とかやっぱなんかちゃんとクラブで鳴って、ちゃんと聞こえる音っていうのが、
そうですね、これね映像をあのバックで流しててね、アニメーションの人 と、はい、音の人と の、あのコンビなんですよ、で映像もすごい凝っててね、面白いですよ、
面白いです、ぜひ生で見たい感
じですね、ぜひぜひライブを見てください。はい、バブルビーもね、なんかまあ映像といえばいろいろ本当凝ってますよね。
映像ね、自信ないんですよ。
ね、
ないよ。映像がメインっていうイメージもあるけど、
映像やめたいもん今。
絵で見せたいっていう。
やめたい映像。
めんどくさい。
あのね映像があると、あの機動力が落ちる、ライブの。そう。別アレンジとかできなくなっちゃう。
ああ、枠決まっちゃうからね。
進行してると。で同じ映像ばっかりこう見せなきゃいけないことになったりとか。
VJ スタイルに変えるとかは。映像切り替えていくとか、
いろんな素材をバーって出す、だったら自由になるかもしれないですけどね。
ヒゲの未亡人もね、やっぱり映像を後ろに流してるんですよ。そうするともうね、尺の制約ができるでしょ。で最近はちょっと変えて、あの中でね尺がね、あの変えられるようにもしてる。あるところになったらば、もう自由に切り替えられるようにしてる。
あ、それはいいですね。そしたらいくらでも尺変えられる。別アレンジもできる。
逆にもう映像なしのライブとかもちょこちょこやったりしてて、でなしでもなんかあんま問題ないっていうか、ちゃんと盛り上がるし、
フロントがいるからね、
そうそうそうそう、で映像は PV は YouTube とかニコニコ動画とか見れば、
そっちで見てくださいっていうね、
っていうのもいいかもしれないな。で場所によっては映像を出しちゃうとみんな立ち止まって映像だけ見て終わるっていうこともあって、ちょっと寂しいんですよね。
それあるね。なんだろう、みんな絵の方見るから、あの演者の顔見ないでしょ。そうするとなんかあの終わった後さ、ドリンクカウンターとか行ってもさ、出てた人だと気づかれなかったりするからね。
ありがとうございます。
みんな絵の方ね見ちゃうからね。
常にもう十何年、12年目とか僕もやってますけど、まだまだ悩んでますね。
これからもどんどん進化していくんじゃないでしょうか。
進化すればいいですけどね。何やってるか分からないようになりたいですね。でもね、俺も。
でもね、いろいろハードウェアの進化とともに、いろんなことができるようになって、
表現が広がりましたね。
そうね。それこそファンタスティックエクスプロージョンもそうだけど、バブルビーもこういうのが出てきたからこういう表現できるぞみたいなね。90年代かなりそれで、うわ、あいつがこんなことやるなら俺もみたいなさ、のがあったよね。
機械の進化にもついていくのは大変ですよね。
大変ですね。どんどんバージョンアップしますからね。
まあでもそれは道具ですから
ね。そうそうそう、
なんぼです。
そうですよ、
道具に使われちゃったらね、どんどん面白くなくなっちゃうけど、おもちゃとして遊んでる分にはいくらでもつながると思います。
ま
あ頑張っていいかな、
頑張っていいかな、あきませんな、
あきませんな。まあでも岸野さんはスタディストというね、スタンスでやってらっしゃいますけど、ある意味僕らもそのスタディスト、
まあそうですよね。
そうですね。ずっと勉強してないとついていけませんから。
もうね、障害学習ですよ。
障害学習。
そうです。あの若い人はね、自分の聴いてる音楽だけ聴いてればいいんだと思うかもしれませんけども、いろんな音楽聴いた方がいいよ、作り手は。
そうね。たまにはね、あれですよ。あれ、自分の方がその音楽より劣ってるんじゃないかって思った方がいいよね。
いや、もう本当そうです。
音楽様の方に自分を合わせてみるっていうね。なんかこれあんま好きじゃないなと思ったら、好きになるまで聞いてみるとかね。
分かんない、自分がおかしいんじゃねえかぐらいの気持ちでいった方がいいです
よ。そうそうそう、
とにかくどんなもんでもチャレンジしてみる。
車に対するスタンスがそれですね。
あ、それね、
また車にな
る、車様に乗させていただくみたいなね。
嫌いな車を好きになる自分が好きっていうの
はあるかもしれない。音楽番組なんで、それはドライブプレジャーの方でやってください。
すいません。
まあでもそれあるよ、本当に。
でも音楽も J-POP とかありますよ。嫌だな、これダッセーな、でもなんかこんな流行ってんだからいい部分があるはずだ、じゃあ電車で聞いてみよう、 いいじゃん、うん、みたいな、
ね、
飯とかでもありますよね。
いや俺口に合わないなって俺缶コーヒーなんて全部そうだね。
缶コーヒー
でもまずいなと思っても、うん、いやひょっとしたら俺の舌がおかしいかもしれないと思って飲み続けたらうまくなるかもしれない。
そうそうそうそう、
いいね、あの伊藤園から出てるね、
離れられなくなるね。
タリーズのブランドの缶コーヒーが、ね、うんうん、
ありますね、
うん、スカムなんでね。
あ、
皆さん
伊藤園のコーヒーって大体なんかちょっとおかしいね。
伊藤園は結構すごいと思いますよ、うん、
伊藤園で前出してたさあのほらあの駅で売ってた、新幹線の駅とかで売ってた、うん、あのブルー&マウンテンっていうのがさ、最悪で、でかっこ、かっこ注釈で、うん、ブルーマウンテンは入っておりませんって書いて
あ
った
。あれはブルー&マウンテン
です
途中に&が入ってるんで、
そうそうそう、
ブルーとマウンテンが入ってるんですよ。
あれね癖になったねちょっとね。
伊藤園もね、もうコーヒーでも、ね、多いコーヒーとかにしとけばいいんですよ名前
を。そう、
ね、多いコーヒー、
う
ん、
多いコーヒー、多いコーヒー、多いコーヒーって
さね、ブルー&マウンテンとかね、タリーズと組んだりとかしなくてもいいんですよ、
ね、
まあ、企業努力ではね伺いますけどね。若い層にも飲んでもらおうっていう、
ね、うん、缶コーヒーでもねうまくなるまで飲むね、まずかった時
は。それはスタディですよ、
うん、それは完全なスタディです、
ストラスタディですよ、
もう舌を合わせていくっていう、うん、普通は一回買ってまずいなと思ったら買わないけど、ね、
自分に合わせるのは無理ですよ。
それぐらいはやりましょうよ。
やりますか、缶コーヒーは頑張ってみましょうか、
うん、克服したぞって、こいつに勝ったぞみたいなね、
う
ん、も
うすぐ逃げそうです缶コーヒーだけは。
どんな脂っこい料理でも食っていけばねうまくなりますからね。まあ太りますけどね。
ですか。
それぐらい犠牲を払ってまで。
犠牲を払ってる、まあ、ね、
そっから先がなんかあるかもしれないけ
ど、ね。本当に。何かある
の。その先にね、
何かが見えるかもしれないっていう。
かもしれないですけどね。
まあ音楽もしかり。
音楽も一緒ですよね。
ノイズミュージックもね、あれ好き嫌いせずに聞いてみましょう。まあ、
結局でもね、その自分っていうフィルターから出てくるすべては、
うん、
まあ、自分のオリジナルのっていうわけですから。まあ、なんつうのかな、
逃れられないからね、そこからね。
そうですべ、ね、うん、て何やっても俺だぜっていう。うんうん、ところに絶対行くと、う
ん、サザンで育ってスピードカー作ってる人もここにいるんですから、
うん、でもその作る曲も、うん、このラジオのトークも、うん、ミリー印になってるわけじゃないですか、うん、でそこからは他人にはなれないわけですからね、
どうにもなんないですからね、うんうん、自分はオリジナルです、
うん、だからそう、
自信を持っていいと思いますよ、
うん、そうなんだから、うん、それが分かっているんだったらいろんなことにトライして、
う
ん、
そう
です、トライしても、
う
ん、
その方がね自信がつくよ、うん、最終的に
世界も広がれますしね、
うんうん
う
ん、
そうですよ、
うん、
はい、ということで
最後はなんか思い
なんか、ね、
いい話
になりましたけど、教訓話になっちゃいましたね、
伊藤園ですから教訓話落ちる流れが
伊藤園の方が聞いてほしくないですね
ブルーマウンテンの話からこっちに行くんで、はい、ということで、先週、今週続いてですね、
はい、
岸野雄一さんを
お迎えして、
どうもありがとうございました。もう読んでいただいて、
ね、楽しい話ありがとうございます。
すみません、そして、ね、告知の方をまた
う、ね、
もう一度、
はい、
やっていただければと。
そうですね、はい、2月の2日に、はい、両国の RRR っていうね、はい、R が3つ重なるところで、
はい、
そこで台湾ナイトっていうね、
台湾ナイト、
まあ、バブルビーも台湾凝ってますけど、その台湾ものばっかりかける、
台湾ばっかり、
これは、イベント、
台湾ものの古い音源が多いんですか。
いやね、80年代90年代のものもかけますよ。
あ、本当に、
うん、結構な、最近のものも全然 OK。
あ、本当ですか。
うん、台湾縛りっていうだけで、
ええ、
うん、まあ、僕はね大体アナログの、まあ、60年代のものを担当みたいに、ね、
あ、
うん、その辺のものを書けますけどね、うんうん、
0年代の台湾音源だったり思ってますか、
うん、
今の
いいじゃないですかそれ、もう来てくださいよ、
出演者になっちゃい
ますよ、もうぜひぜひ。
ジョリンツアイのボックス CD とかね買っちゃいましたね、
うん、あ、本当、
うん、もう写真集までついてるんですよ箱の中に、
うん、
もうなんか2キロぐらいあるんですよ重さが、うん、それ持って帰ってきて、
うん、
写真集がなんかね、うん、200ページくらいあって、
うわ、
で、うん、めくると、うん、なんかあの早朝が崩れてたりとかね、クシャクシャクシャってなってないとかで、ね、ま
あ、
これが台湾コ
ルビっぽいね、
いいね。
もう曲は大好き。
日本でそんなの絶対テント並ばない
じゃないですか、ね、はい、台湾ナイト、
はいはい、うん、で、あとはね、2月のね9日から、
はい、
日本全国回るツアーがあってね、
はい、
でこのギャングポール&ミットっていうのはさっき言ったようにそのアニメーションとかもやってるグループなんで、
はいはい、
音と映像を、シンクロさせたアニメーションを、
うん、
ショートフィルムを世界中から集めて、
はい、
ショートアニメーションフェスティバルっていうのもやるんですよ、
うん、
これ来日に合わせてね、
はい、
でそれがね、9日が、仙台、
仙台、
ね、 桜井薬局ホールっていうとこね、
は
い、
桜井薬局ホール、
薬局ホール、
普段ね映画やってるとこね、劇場で10日がね、札幌の、2.5 っていう、元東方プラザっていう、2.5 プラザっていうのかな、でそこでそのアニメの上映があります、それで、ギャングポール&ミッドのコンサートもあります、ただねヒゲの未亡人はないのよ、僕のレクチャーはあるんだけど、
レクチャー、
その音と映像をシンクロさせるっていうことの歴史みたいなことのレクチャー、でその後ね、渋谷の WWW で、13日、に、これはヒゲの未亡人も出る、ギャングポール&ミッドも出る、ライブがあります、でその後はね、15日が京都アバンギルドか、これ、あの先週かけたオール太一くんが DJ をやってくれます、でヒゲの未亡人ギャングポール&ミッド出て、その後が、どうなってたかな、別府とかね、岡山、
岡山
やりますね、白下公会堂っていうのね、あとはね広島の横川シネマ、あとは、まあ、さっきも言った別府のストリ元ストリップ劇場永久劇場、で、熊本がね、あるなんかこうレストランとかが入ってる、なんて言うんだろう、ビルの、なんだろう、階段の踊り場みたいなところ
踊り場みたいな、ね、商業施設みたいなところの一角なのよ
レストランで、でもそれなんか飯食いながら見れるっていうね、
ある意味ディナーショー、
ある意味ディナーショー、なんかでもあります、詳しくはまあいろいろ調べていただければ多分ねちょろちょろと検索で出てくると思います
ので、オフィシャルサイトで、
全国もありますのでぜひぜひその生で見てください、ことですもんね、はい、じゃあ
では私、そうですね、今日が1月の、28ですから、イベントのラッシュは一旦終わりまして、直近ではちょっとイベントの方はないですね、まあ、あとは普通にリリースとしてスピードキングボリューム5、今月が中でございます、よろしくお願いします、
続いてミリーです、しつこくて申し訳ないんですけども、MFC ボリューム1ウルティメイトスピードコアサミット、絶賛発売中でございます、もう多分この放送流れてる頃は Amazon の予約も始まってると思いますので、1月30日発売です、
そうだ30から Amazon、
Amazon と HM、まあ、タワーレコ、まあ、全国の主要レコード店では大体買えると思います、まあ、早くてうるさい音楽が好きな方はぜひとも、世界中から今のスピードコアが集まってますので、まあ、チェックということ で今日はね、久しぶりに番組の終わりで1曲その中からかけたいと思うんですけども、何でしょうか、これしようかな、アノニングリングトーンっていうユニットがありまして、これどこだったかな、オランダの人だったかな、ちょっといろんな人が言いすぎて分かんないんだけども、まあ、これ直訳すると迷惑な着信音というひどい名前のユニットなんですけども、その人のエクストラトンファイアーストームという曲をかけてお別れしましょうか、
ということでですね、先週今週引き続いて、お送りしました、これ食えますか、ゲストは岸野雄一さんでございました、
はい、どうもありがとうございました、
ありがとうございました、
どうも、もう末永く番組が続きますようにね、
本当にありがとうございます、
はい、どうもありがとうございます、
お手伝いも遊びに来てください、
もういつでも来ますからね、
気が向いたらブラッと来てもらえたら
そうですね、もう単に見に来るだけでも来ますから、
はい、
どうもありがとうございました、
はい、まあこの後編だけ聞いた方はぜひ前半もね、
もちろん
聞いていただいて、
合わせて聞いてもらえると、
篠
野さんの、なんだろう、側面に迫れると
思います、気になった方はぜひ篠野さんのライブ、ね、に足を運んだり、
まあ、レーベルも
チェックしていただけると、ね、いいかなと、楽しい、
世界が広がりますよ、
広がります、はい、ということで、これにて、
これくれますか、第58回
58回、
はい、
はい、
はい、じゃあ最後にアノニングリングトーンで、エクストラトーンファイアーストームでお別れです、
はい、
ではまた
次回。